と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、使徒言行録2章の1節から4節までをご一緒にお聞きいたしました。弟子たちの上に聖霊が下った、ペンテコステの出来事が述べられている箇所として広く知られている記事です。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると。この一節のところですでに二つのことが述べられています。一つは五旬祭の日が来た、すなわち時が満ちたということが述べられています。今一つは一同が一つになって集まっていたということも言われています。で、一同が一つになっていたと言われますけれども、この一同って誰かと思って前を見ますと、一章の15節のところに出てくる人たちを指しているものと思われます。一章の15節には120人ほどの人々が一つになっていた、そう言われていて、ここに120人という人数が数えられています。で、この120人の真ん中にいたのはもちろんペトロをはじめとする使徒たちですけれども、一章の14節ではこれらの人たちがみんな婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心合わせて熱心に祈っていたというふうに言われています。ですから一同が一つになって集まっていたと、そう言われているのは、120人ほどの人々が、シエスの家族や弟子たちと一緒に心を合わせて熱心にシエスにお祈りを捧げていたということになると思います。先週の礼拝説教でも申し上げましたけれども、弟子たちはよみがえったシュエスが40日間自分たちと一緒に歩んでくださった、そしてイエス様が天に上げられたその後になって、初めてイエス様にお祈りを捧げるように変わっていました。意外に思う方がいらっしゃるかもしれませんが、シュエスが地上のご生涯を歩んでおられたその当時は、弟子たちはそのイエス様と親しく交わりを持っていた、そうであったので、この方こそ神様から使わされたメシアだと、そういうふうに言うことはあったのですけれども、それでもイエス様に向かってお祈りをするということはありませんでした。おそらくそれはです、あまりにも身近にイエスもおられますから、お祈りをするというよりもです、直にイエス様に話しかければそれでことが足りたからだろうと思います。自分たちが救い主だと信じて、また先生だと思ってついてきたそのイエス様が十字架にかけられてお亡くなりになったときに、弟子たちは深い嘆きと絶望を経験してすっかり落ち込んでしまいましたけれども、しかしその落ち込みからイエス様がまたよみがえって出会ってくださることで大いに慰められて、そして40日の間そのイエス様と親しく交わりを与えられ、そしてイエス様は弟子たちを後に残して天に上げられていきました。で、今度は弟子たちは嘆いたり落ち込んだりするのではなくて、主イエスがおられる天を見上げて神様の右の座についておられるイエス様に向かって心を上げて祈りを捧げるものへと変えられていたわけです。 で弟子たちはもともとガリラヤの人たち、ユダヤ人ですから、ユダヤ教の神様、父なる神様のことを最初から信じていたには違いないんです。しかしです、思い返したいんですけれども、イエス様が捕らえられて十字架にかけられたとき、あの弟子たちはどんな風だったかで思い返してみるとです、自分たちの先生が捕らえられたことで雲を散らすように、逃げ散ってです、そして怯えて隠れたり固く戸を閉ざしたりはしていたんですけれども、しかしまさにその自分たちの救い主が取り去られたということで神様にお祈りするという姿があったかというと、福音書にはそういう姿は一切出てこないんです。あるいはイエス様が復活したということを聞かされてもです、それでもなおそのことを信じないで故郷に引き上げようとしていた弟子たちがいました。怯えたり引きこもったり、あるいは自分の出てきた郷里に戻ろうとしたり、そういう弟子たちの姿は福音書の中に語られているんですけれども、しかしまさに主イエスが十字架にかけられたその時に、どうかこの私たちを助けてくださいってお祈りした弟子たちは少なくとも福音書の中には記されていません。イエス様が十字架にかかって地上におられなくなった時に弟子たちはまだ祈ることができなかったんです。しかし今日のこのところは違うんです。イエス様が手に挙げられて自分たちの元から見えなくなる。しかしその時には120人ほどの兄弟姉妹が一つになって心を合わせて天を見上げ、主イエスにお祈りを捧げるようになっていた。この2章の1節の言葉ですね、五旬祭の日が来て一路が一つになって集まっていると、あるいは1章の14節15節の言葉、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心合わせ熱心に祈っていた。120人ほどの人がそういうふうに一つになっていた。私たちはキリスト者にとってお祈りが当たり前だと思っているので、こういう使徒言行録の言葉を聞いてもあまり違和感なくですね、あっさり読み過ごしてしまうというところがあるんじゃないかと思いますが、しかし実はこれはあの十字架の直後のですね、あの当時の弟子たちの姿から考え合わせると驚くような変化だということに気づかされるんじゃないでしょうか。今日私たちは家族や身近な親戚や友人が病を得ているとか、何かのつらい境遇のもとに置かれているというようなことを聞かされると、その方々のことを覚えてお祈りを神様に捧げるということをさも当たり前のようにすることがあると思います。私たちが誰かのことを覚えて神様にお祈りする、そのことを私たちはあまり深く考えずに当然のこととしてやってるのじゃないかと思います。おそらくこの私は神様を信じているんだから神様に祈ることができる、それは本当に幸せなことだなと、そのくらいのことは思うかもしれませんけれども、しかしなんか特別な大変なことをやってるとは思わずに祈ってるんじゃないでしょうか。しかしです、よくよくこの福音書の記事、あの十字架の前後の弟子たちの姿を思い出しながら考えますと、どうもです、神様を信じさえすれば一人でに祈れるようになるというわけではないようなんです。イエス様の弟子たちはイエス様が地上の生涯を歩んでいたとき、イエス様が本当に自分たちの身近に歩いてくださっていたときは、 イエス様がそこにおられたので祈る必要はありませんでした。そして十字架の出来事によってそのイエス様が自分たちのもとから取り去られた。その時にはもちろんです、頼るべき目当てがなくなってしまったわけですから、この私たちを守ってくださいっていうふうにですね、自分たちの保護と導きを父なる神様にお祈りしてもよかったんですけれど、しかしイエス様が取り去られてしまったショックでです、神様の御心が一旦全く分かんなくなってしまう。そしてとっても神様がよそよそしい方のように思えて、おそらくお祈りをすることができなかったんです。ところがそういう弟子たちのもとをよみがえりの主イエスが訪れてくださって、一人一人に出会ってくださって、確かに私は死を超えて生きているのだ、そのように弟子の一人一人に確信をさせてくださり、そしてイエス様が手に挙げられていく、その時には弟子たちは今度は地上にあって熱心に天を見上げ祈る者へと変えられていたんだと、今日の箇所はそういう消息を伝えているわけです。私たちキリスト者が何かにつけ天におられる父なる神様を見上げ、またイエス様のお名前を通してお祈りを捧げることができるようになっているのは、これは確かにもともと私たちの中に備わっている宗教性の表れとかいうようなものではなくて、復活の主イエスが私たち一人一人と出会ってくださり、そして私たちに働きかけてくださり、私たちの信仰を励ましてくださった結果もたらされている信仰の賜物だと、そう言っていいだろうと思うんです。弟子たちがお祈りをする、イエス様を見上げてお祈りするようになったのはイエス様が手に挙げられた時だと、そういうふうに申し上げました。イエス様が手に挙げられたからこそ弟子たちの心も天に向かうように導かれたんです。私たちが礼拝お祈りをするときに天の父なる神様って言ってお祈りを捧げるだろうと思います。あるいは礼拝の中で時々歌われる賛美歌2編の第1番、心を高く上げようって歌い出しの賛美歌がありますけれども、天の父なる神様というふうに祈ったりです、心を高く上げようというふうに私たちが自分の心を上げる、それは私たちが無理やりです、自分の力で自分の心を天に向かわせているのではないのです。結果的に私たちはお祈りの時に天におられる神様って言ってお祈りして神様のことを思いながら祈っていますけれども、それは何もなかったのに私たちが突然ですね、自分で天の方を向いて祈り始めるんじゃないんです。そうじゃなくて福音書の一番最後のあの十字架の前後とこの使徒言行録のここを読んでわかることというのは、イエス様が十字架上にお亡くなりになった、イエス様が自分たちの元から取り去られた、その時にはお弟子さんたちはすごく惨めな気持ちになってすっかり傷ついて沈み込んでしまっているんです。自分自身の心を神様の方にあげるなんてとてもできなかった。ところがそういう弟子たちのもとよみがえりのイエス様が訪れてくださって、私はここにいる、確かにあなたと共にいるんだよっていうふうに知らせてくださって、そしてイエス様が天に上げられることで弟子たちは天を見上げて祈ることができるようになっているわけです。一度十字架の上で亡くなられたそのイエス様が黄泉にまで下ってくださって、そして黄泉にまで下った方として私たちのもとを訪れてくださって、私たちがうなだれやすい、本当に希望を失いやすい、そういう弱い魂を持っているわけですけれども、そういう私たちに確かにこの私は復活しているのだと そのことを示しながら、まあ、私たちの思いを例えて言えばです、イエス様がそのカイナに抱いて天にまで持ち運んでくださっているんです。だから心を高く上げようっていうのは、イエス様と関わりのないところで私たちが勝手に自分で心を上げることじゃないんです。そうではなくて、罪と破れの中に深く沈み込んで落ち込んでいる、そういう私たちの魂をイエス様が天にまで運んでくださっている、その働きに私たちも自分自身を明け渡す。で、そういうことがあってこそ、本当に私たちは自分の心を高く高く神様に上げることができるようにされるということが起こるんだろうと思います。イエス様が仲立ちをしてくださることで、私たちは天の父よと、そう呼びかけて祈ることができますし、また心を高く上げて神様を賛美することができるようになります。そしてそういう祈りの生活、賛美の生活の中で、実は私たちは天におられる神様との交わりを親しく経験をするというふうになるわけです。二章の一節のところで、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていたと、そう誠に何気ないような書き方になっていますけれども、一章の14節15節の言葉を合わせて読むときに、そしてさらには十字架の直後の弟子たちの姿を思い返しながらこの歌詞を聞くときにです、本当にここでは大きな変化が弟子たちの中に生じている。そして弟子たちの一人一人が今や天に上げられたイエス様という方を通して天の父とも固く結ばれたものとされ祈っている、そのことをぜひ覚えたいと思うんです。天におられる主イエスを見上げ、そして天におられる父なる神様に向かって心を上げて祈る、そうやって私たちは天に向かって目を注ぐようになっていく、天へ思いを向けていく、その時に私たちは天からの出来事を知るようになります。天におられる神様はもちろんご自身が良しと思えばです、いつでもこの地上に御業をなさることがおできになります。もしかしたら今だって私たちに御業をなさってるってことがあるかもしれないんです。ただです、神様がたとえ私たちの上にいろんなことをしてくださったとしても、私たちの側がです、思いを天に向け神様の御業を期待していないような時には、せっかく神様が行ってくださった御業というのは、私たちがそれを気づかないということもあり得るんじゃないかと思います。神様が毎日の生活を支えてくださっている、必要なものをすべて備えて私たちの人生を歩ませてくださっている、私たちはそのことをしばしばお祈りの中で神様に感謝しますけれども、しかしそのことを感謝しようともしない人っていうのも世の中にはいるんです。自分の人生っていうのは自分一人で生きてるんだと、そう思って生きてしまう人というのは大勢います。それはどうしてか、その人は神様に何も期待しないからでしょう。私たちが神様に自分の人生を支えてください、そういうふうに願って、そして朝起きた時にどうかこの一日守ってください、夕べには本当に今日一日を過ごすことができてありがとうございました、そう思うと、そう祈っている時には、私たちは自分に与えられている一日が本当に神様から与えられた賜物に満ちた、支えられた一日だと思って、その生活を終えて休みに入ることができるんです。でももし私たちがそのことに何の期待もしないとしたら、祈りもしないとしたら、その一日というのは私たちにとってはただ何事もなく過ぎていった一日であり、神様がいようがいまいが関わりなく過ぎてしまう一日だと思ってしまうに違いないんです。ですからです、イエス様、復活したイエス様が弟子たちのもとを 人一人訪れてくださって、そして本当に絶望し悲しみに沈んでいた弟子たちをもう一度よみがえりのイエス様との交わりの中に置いてくださって、そして40日経って天に上げられたというのは、私たち人間にとって本当にありがたいイエス様のなさりようだと言わざるを得ないと思うんです。イエス様が訪れてくださり、また天に上げられた、そのことによって私たちは地上にいながら思いを天に向けるものとされたからです。もしイエス様がそういうふうによみがえって弟子たちのもとを訪れてくださり、そして天に上げられるということがなかったならば、弟子たちは神様を信じている、そういうことを言いながらでもですね、しかし、天と自分が一つに結ばれるなんていう感覚は持たなかっただろうと思います。イエス様が40日お弟子さんたちと過ごされたその意味というのは、弟子たちが本当に天に向かって思いを向けることができる、その備えをなさってくださったんだろうと思います。復活の主が親しく弟子たちと交わりを持ってくださり、そしてご自身が天に上げられることで弟子たちの思いをもう一度天の神様の方に向けてくださる、そしてそのことで実は弟子たちは聖霊がまさに天から自分たちの上に注がれたのだということを知ることができるようにされているんです。でその意味では40日イエス様が一緒にいてくださり天に上げられたというそのことが、弟子たちが聖霊を受け取る準備をされた、そういうことになるだろうと思うんです。でさてイエス様がそんなふうに準備をしてくださった上で聖霊が注がれるということが今日のこの箇所で起こっているわけですが、この聖霊の訪れというこの記事はです、これは理解しようとしたら誠に難しい書き方がされている、そう思います。でそれというのもです、聖霊の訪れというのは実は私たちが頭の中で理解するような事柄ではなくて、一人一人が自分の人生の上に経験させられるような性質の事柄であるためだろうと思います。ペンテコステの出来事、聖霊が自分たちの上に注がれたということを経験した弟子たちは、何とかして自分たちの経験したことを言葉に言い表そうと苦心しています。今日のところでそれが語られているわけですが、しかしこれ残念ながらですが簡単にわかるというふうにはなっていないと思います。2節と3節にこんなふうに述べられています。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。この日経験したことを弟子たちもどう言い表していいのか困りながら、ここを語っているようなんです。そのことっていうのはここにです、ようなっていう言葉が繰り返されていることから、分かる、そう思います。突然というふうに始まりますから、弟子たちの経験は突然生じたんです。何を経験したのか、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた。そして炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまった。激しい風が吹いてくるような音ですから、風の音に似てるとは言ってるんですけれども、しかし地上を吹き抜ける風の音そのものではないわけです。あるいは炎のような舌なんて言われるとなおさら私たちは困ってしまいます。私たちにとって炎と舌というのは私たちの経験ではまるっきり別々のものだからです。ですから例えばここに言われていることをです、映画のワンシーンみたいに私たちが頭の中で思い浮かべようとしても、なかなかこれは難しいと言わざるを得ないのではないかと思います。ペンテコステの朝に弟子たちは 口では容易に言い表せないそういう経験をしました。それを何とか伝えようとしています。ですから本当にこれは分かりにくいですけれど、私たちも幾分かでも受け止める努力をしたいと思うんです。でここには言われていることを受け止めようとするとどういうふうに考えたらいいのか。まず激しい風が吹いてくるような音、これどう受け取ったらいいんでしょうか。弟子たちはおそらくです、この日に自分たちが今までの自分とは違う新しいものに作り変えられる、そういう経験をしたのではないか。でその自分、今までの自分と違うものに変えられているっていうそのことを言い表すのに激しい風のような音というふうに、語っているのではないかと思います。激しい風って一体何のことを言ってるのか、創世記の一番最初の天地創造の、あの記事のその一番また最初のところでこんな言葉が出てきます。創世記の1ページですが、1章の1節と2節をお読みします。創世記の1章1節2節、はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神様が天地を創造された。でその神様が天地を創造して秩序をお与えになる前ですが、一切は混沌としていたとまず聖書は語ります。何の形もない、何の秩序もない、光もまだない、そういう真っ暗な、得体の知れないものが、深淵というふうに水という、言い方がされていますが、真っ黒な水面の表をですね、神の霊が動いていたというふうにここ言われています。神の霊とか霊という言葉にすればきっとお聞きになった方いらっしゃるだろうと思いますが、これ私たちの聖書で霊って訳されているこの言葉は旧約聖書のヘブライ語で言っても、あるいは新約聖書に使われているギリシャ語で言ってもです、息とか風っていうふうに訳されることもある、そういう文字がここに書かれているんです。つまり天地創造のこの一番最初の場面というのはです、一切が混沌として暗闇の中にあって、まだ形が何にもできない、そういうようなところに神様が命の息を吹きかけて、そして何とか形のないものに形をもたらせよう、来たらせようとして、働きかけておられる、そういう様子です。混沌とした原初の真っ黒な水、水っていうのは形を固形じゃありませんから形を取りません。一瞬何かの形を取ったみたいでもですね、またそれは崩れて、形を失ってしまう。でも神様がそういう本当に扱いづらい水に何とかして形を与えようとして、ご自身の息を盛んに吹きかけてです、形のないところに形をきたらせ、秩序をもたらそうとしておられるんです。ペンテコステの朝に弟子たちが耳にしたのはそういう神様の激しい息遣いです。弟子たちはそれまでイエスも信じている、イエスも救い主だと言いながらです、しかし信仰者として、また神様の民の一人として何かの形を持ってたかというとです、天で育児なく何の形も持たないような人たちだったんです。たとえ十字架の上でご一緒に死ななきゃいけないとしても、私はついてまいりますと、弟子たちは言葉の上、あるいは自分の思いの心の中だけでは非常に、勇敢だったわけですけれども、しかしそれは実際には言葉の上だけ、あるいは心の中だけのことであって、イエス様の身柄が実際に、敵の手に捕らえられてしまった時には一目散に雲の子散らすみたいに逃げ散ってしまうわけです。そして自分たちに引きこもって鍵をかけて誰も入ってこないように、自分を守ろうとする、あるいは もうイエス様が、死んじゃったんだからしょうがないと思って教理に引き上げようとする。イエス様の弟子としてイエス様についていくって言いながらです、弟子たちは何にもその実際についていく形を持ってないんです。しかしそういう弟子たちにです、神様が本当に弟子としての形を与えようとしている、イエス様についていく、そういう一人一人の人間として姿をそこに与えようとしている、その音を弟子たちは聞いたんです。神様の民だ、イエス様の弟子だと言いながら全くそういう実を持たない弟子たちに新しいあり方を神様が与えようとしておられる。神様が弟子たちを新しいものとしてイエス様に従う、そういう形を持つものに作り変えようとしておられるんです。そして弟子たちはそういう神様の働きかけをどういうふうに経験したんでしょうか。弟子たちにとってはこれまで出会ったこともないような言葉が自分に迫ってくる、そういう経験として、ここで弟子たちは、このことを経験してるんです。今まで自分が思いもよらなかったような言葉を聞かされる、そしてその言葉によって不思議なことですけれども、この自分が新しいものに変えられていく、そういう経験をするんです。それが3節に語られていることになるわけです。炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。実はこの日本語の翻訳は私個人的にはです、随分穏やかな訳だと思います。原文を読むとどう書いてあるかっていうとですね、舌っていうのは言葉に通じるんですけれども、炎のように燃えてる言葉が一人一人の上に蔵を置いてどっかりと腰下ろしたって書いてあるんです。一人一人の上にとどまったってここに書いてますけど、このとどまるっていうのはです、もともとの言葉では馬や牛の上に蔵を置いてまたがるっていう、そういう文字が書いてあるんです。その上に居座ると言ってもいいかもしれません。馬であれ牛であれです、蔵を置かれてしまったらもはやその後は御者の思いに従って走るようになるわけです。それまではです、蔵が置かれるまでは野生の動物として自分の勝手な行きたい方に向いて行きたいことをやってたかもしれないですけれども、蔵を置かれて御者がその上に座るとその動物は御者の言うことに従って御者のために働くようになります。ペンテコステの朝に弟子たちが経験したのはです、燃えるような言葉が自分の上にまたがったっていう、そういう経験なんです。熱を持った、本当に予想もしないことですけど不思議なことですけど、突然そういう言葉が自分の上にやってきて、そして自分を動かすようになってしまった、そういうふうにこの箇所は語っているわけです。この時まで弟子たちはです、イエス様の弟子だって言いながら、イエス様のことを先生だって呼びながら、しかし、例えて言うと野生の獣みたいなところがあったわけです。私はイエス様の弟子です、イエス様についていきますって言いながら、どうしてもですね、自分の思いが先立ってしまう、だからイエス様が危険にさらされると自分はさっさと身の危険を感じて逃げてしまうわけです。ところが聖霊を下った時にそういう弟子たちが変わり始めるんです。今までは自分の思いに任せて自分の思いを実現することだけで生きてきた弟子たちが、神様の御言葉に従って自分の思いのままに生きようとするんじゃなくて、神様の御心に従って生きようとする、そういうところが生まれてくるんです。聖霊が働く、私たちもそうですけど、聖霊が私たちの上に働く、誰かの上に働くときにはです、その人はもはや自分が自分自身の主人であるということをやめるようになります。もちろん 今までずっと自分中心に生きてきましたから、私たち聖霊が働いたからといって急に天使みたいにです、身に習えみたいにですね、全部神様のおっしゃるように生きてまいりますとはいかないかもしれません。それでもです、それでも私たちはですね、どこかには自分の思いではなくて神様の思いに従って生きるんだっていうところが生まれてくるんです。そしてそういう私たちの中にイエス様がやってきて住んでくださるようになるんです。イエス様が蔵を置いて私たちの上に座り込んでくださるようなことが起こるんです。そしてその時にはその聖霊を受けた人たちはもはや自分の思いだけ、自分の考えだけで行動するのではなくて、神様の御心を尋ね求め、イエス様こそが自分の主なんだっていう思いを持ってそれに従う生活を始めるようになるんです。で、ペンテコステの出来事の一番最後の節、4節には大変不思議なことが語られていると思います。こんなふうに言われます。すると一度は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。聖霊に満たされると自分が話したことのない異国の言葉で話し出したってここに言われてます。でも実はもともとの聖書を読むとここに国って言葉ないんです。だからここに書かれてることをそのまま読むとです、霊が語らせるままに別の言葉を話すようになったって、そういうふうに言われてる。キリスト者は聖霊の力によってもともとの自分とは違う言葉を語るようになる、そんなところがあるんだとこの箇所は告げています。そしてそれは聖書の記事を読んでも、また私たち自身を振り返ってもそうだというふうに思い当たるところがあるんじゃないかと思うんです。例えば使徒パウロです。キリスト者を心から憎んで辛く当たって迫害にする人の救先鋒だったパウロがイエス様との出会いを通じて改心を経験する。そしてキリストの使徒となって今までとは全然違う言葉を語るようになった。これは、使徒言行録の8章以下に書かれていることですけれども、しかし私たちもそういうことあるんじゃないかと思うんです。自分のことしか考えなくて周りにつらく当たっていた、とっても付き合いづらかった人が聖霊が働いて信仰を持つようになって変えられる、その時には以前とは全然違う姿で生活を始めるということがありえるんじゃないでしょうか。聖霊が働く時に私たちは今までの自分とは違う、イエス様に伴われ、また神様に信頼してイエス様に自分を明け渡してイエス様に従って生きようとする、そういう新しいものに変えられていくんです。聖霊が働いて私たちが新しいものとされている、そのことを私たちは自分の身に起こっている変化だ、そのように率直に認め感謝したいと思います。私たちは実はもともとはです、神様にお祈りするということすらできないような、そういう人間でした。生まれて、一人でにお祈りができるようになる人なんていないんです。教会学校の子どもたち見ていてもそれは感じます。子どもたちにこういうふうにお祈りするんだよって言うと、言葉だけはなぞることができます。でも、そこから本当にその子がお祈りする、それはやっぱり聖霊が働いてそうなっていくんだろうなというふうに思うんです。言葉だけ正しく合わせておきさえすればそれでお祈りになるかって言ったらですね、お祈りってこういうもんなんだよって教えることはできますけれども、しかしそれが本当にそうなんだっていうふうに自分の心の中でです、アーメンって心の中から思って、そしてさらにはそういう姿勢の中から自分の神様に対する願いや思いが続いて出てきてです、そして神様に向かって祈るようになる、これは教えてできることではありません。本当に神様がその子に働いて、あるいは大人でも同じですけれども、私たちに働いて、そして私たちが 神様に祈ることができるようにされていく。その根底には実はよみがえりの主が私たちに出会ってくださって、そして確かに私はいるんだと信仰を励ましてくださるということがあるのだろうと思います。私たちは私たちの中に起こっている新しい好ましいあり方があるのだということを認めて、そしてそれがさらに私たちの中で強められ確かにされるように、そのように祈り願う、そういうものとされたいと願います。そしてついには私たち自身の中で主イエスキリストがこの私のすべてです、そういうふうに言える完成の日を目指して、私たちは希望を持って聖霊がこの私の上に働いてくださるように、この私が本当に神様の民としてイエス様のしもべとしてふさわしい姿を取ることができるように、そのように祈り願いながらこの地上の生活を歩みたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたが私たち一人一人に主イエスキリストを通して出会ってくださり、私たちの中に信仰の種をまき、それを育て見守ってくださいます。私たちは最初は本当にかすかな種を与えられ、そしてまたそれが主イエスキリストにつながっているということを少しずつ知らされながら、あなたの民として確かにされていくことを思いますが、聖霊が働くときに私たちはそのようなあなたの御業に抱かれ、そして確かなキリスト者とされていることを感謝いたします。どうか私たちが聖霊の働きに期待し、あなたを見上げ、あなたからの命の息を受けて、この地上の生活の中にあってあなたの民として確かにされますように願います。地上の生活の中で私たちは思いを超えることや思いがけないこと、また自分では決して受け止めたくないそのような経験をさせられるときもありますが、そのようなときにも主がそこにいてくださり、私たちを確かに捉え支えてくださいますようにお願いいたします。私たちが主がおられるがゆえに自分では育児がなく、とても愛することができないと思う相手を、それでも主が愛しておられるがゆえに、その相手に柔らかに接し、そしてまたそこに新しい始まりが生まれますように、どうかあなたが私たちをあなたのしもべとして用い、あなたの愛と慈しみをもたらす、そのような働き人として生かしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。